ただいまより、昭和48年、10月12日、朝のぼり会をいただきます。
第45節、世に三宝様踏むな。三宝様踏むと、目がつぶれるというが、三宝様は実るほどかが、人間は信頼ができたり、先生と言われるようになると、頭を下げることを忘れる。神信心して、身に徳がつくほどかがんで通れる。とかく、出る釘は打たれる。よく頭を打つというが、天で頭を打つのが一番恐ろしい。天は高いから、頭を打つことはあるまいと思うけれど、大声で叱ったり、手を振り上げたりすることはないが、油断をすな、慢心が出ると、おかげを取り外すぞと。今朝私は、6年中に、数字の1、0000という数字をいただいた。そして、どういうことだろうかと思っておりましたら、1というところがだんだんこう消えてなくなっていくところじゃないか。そしたら後に残るのは0ばっかりということになるんですね。例えば千なら千と書いて1000とこうなるわけでしょ、ね、そういうご信号をいただいて、その1というよりがこう薄くなってこう消えていくところをいただいて、そうすると後に残るのは何にもないということになって、0ばっかりと。1があるからこそ千でもあり、また万でもあるということになるんですね。そうでしょ。どういうことであろうかと私はそれは思わせていただいたら、この45節をいただくんです。45節の今日はどこをいただくのかと思って、人間は信頼ができたり、先生と言われるようになると頭を下げることを忘れる。先生と言われるようになると頭を下げることを忘れる。ここのところに焦点を置いて聞いていただきたいと思う。ですからまずは皆さんがね、信頼ができ、または先生と言われるということは、まあ、人格もだんだんできてということでしょう。まあ、言うならばおかげを受けるということだと。言うなら、さまざまな難儀の中から、ね、良心のものは健康になり、経済で不如意な生活しておったものは、いわば経済の面でおかげをいただき、ね、お金もいわばだんだん溜まって、ならば、なら億万長者にもならせてもらおうと。福岡の初代じゃないです、三代の石木勝弘先生はいつもおっしゃっておられた。ここに参ってくる、進歩して全部が億万長者にならない。そのことをお願いしようと言っておられました。お互い、一つ本当に億万長者のおかげをいただきたいですね。信心しておればね、お金はいらんとか、地位はいらんとか、名誉はいらんとかということはないです。やはり、言うならば、地位も名誉も、それ自分がね、その地位を売るために、名誉を売るために、あらゆる手段を使うてでも、というのはこれはもう名誉欲ですから、いけません。例えばなら牙城が良くしてお金を貯めて、人の例 体を持っておる茶碗でも叩き落としてからでも、その自分が儲かせすればいいというようなことで言うのではいけません。もうどこまでも言うならば、信心のおかげを持って億万長者になる。だからこれ、今日の億万長者になるということは、経済だけのことじゃないのです。一切の難儀から下脱して、ね、それから解放されて、おかげをいただいたという意味なんですよ。ですから、まずはやはりいただかなきゃいけないということです。まずおかげをいただかなきゃいけない。だから、そのおかげをいただいた、例えば、ものに対して、せっかくいただいたおかげであるから、落とすようなことがあってはならないぞと教えておられる見教えだと思うんですね、この見教えは。だから、まずはいただかなきゃいけません。そこのところに、どういう修行させていただくかというと、世に三宝様踏むな、三宝様踏むと目がつぶれるというようなふうに教えておられる。三宝様とは、ここでは下に、穀物の糸を括弧して入れてあります。私は、それを、三宝様ということは、まあ、大切なものといただいた。おかげをいただいていくためには、どうでもここのところを大切にしなければ、そういうおかげになってこないということです。そこで、そういういただき方をに徹する生き方を、ここでは、御事柄として受けていけと、御物として受けていけと。なりゆきをいよいよ大事に尊ばしていきだけというふうに聞いていただいておるんですね、皆さんに。三宝様とはそれなんです。だからそのおかげをくださろうとする働きが、私どもの肉眼で見る世界では困ったことだとか悲しいことだとかに見えるのです。それは肉眼で見るからです。人間心で見るからです。それを心眼である心の目を持ってするならば、または神心を持ってそれを感じるならば、神様はこのようにしてまでおかげをくださろうとしておることがわかるから、その悲しいことでも言うならば、難儀なことにあってもありがとうございますというお礼になってくるわけなんです。ね、三宝様とはそういうおかげをいただくための大切な、言うならば材料なんです。その材料をです。その三宝様を踏みつけるようなことをする、それをね、自分たちが難儀なこと、自分たちが難儀な思いをしておるというような、例えばいただく方であっては、それをくださっておる神様の側から言うならば、本当にいつまでたってもわからん息子じゃということになるんじゃないでしょうか。だから、まずはこういう大変な大事なところを徹底していただこうという姿勢を作ることなんだ。そこにはもう絶対、ね、信頼ができたり、先生と言われたりするようなおかげに必ずなってくるんです。信頼。ね、言うなら億万長者になれる。みんなが。みんなが、例えば、なら、地位も名誉も、神様の方から、向こうの方から、与えられ、で来るようになってくる。先生と言われるということは、そういう意味にいただいたらいいでしょう。ね、名誉なことじゃ、地位もだんだん上がっていく。それは人物ができるから、その直道でいう新人の人物ができるということは、言うなら一切のものを尊ばしてもらう、言うならば送ってくる全てのことを実用をもって大切にしている。そこのところをおろそかにしておって、 実どんなに素晴らしいおかげのいただけれるチャンスを与えられても、そのチャンスはいつも向こうの方から外れているんです。ですからまずは三宝様踏むなというところをです、本当に身につけなければいけません、ね、そこから信頼ができたり、先生と言われるような地位も生まれてくる、ね、ことに難儀をしない、いわゆる幸せの条件というものがだんだんたろうてくる。だからそういうふうに今度はおかげをいただいたらですよ、そういうおかげを受けてです、ね、先生とか、ね、信頼ができたりするとです、そう言われるようになると頭を下げることを忘れる。ですから今日のご理解はここからなんです。そういうおかげをまずはいただかない、まずはそういうおかげをいただければ修行を本気で身につけなければいけない、ね、それが私は一ということだと思うんです、ね、例えて言うと難儀なら問題ようですよ。例えばそれは大変尊いこと、または尊いものであるものをです、おろそかにせずにいただくということは、自分というものが虚しをならなければいただけることじゃありませんよね。それがゼロなんです。牙城がよくあったんではです、ね、損するともは、空とする。人が乱立なこと言うと、もうカンカンになって腹を立てる。ちょっと何かがあるともう悲しくして悲しくて答えん。これではおかしいな、ね、そういう場合に自分というものが何個も自分というものが虚しくなってくる。その虚しくなってくるこのゼロがだんだんだんだん数を多くして10よりも100、100よりも1000、1000よりも万というようにです、このゼロが大きくなっていく。自分という虚しく生する生き方、そこのところがです。そういう生き方にならないと、すべてのことを実利を持って大切にするということにもならないし、御事柄として受けておるということにもならないし、成り行きを大事に尊んでおるということにもならないのに、そういう修行の中から、ね、なら信心のなら徳というかおかげの量というものは丸を一つ多くしていくためにから1000、1000から万になっていくわけなんです。だからそういうならおかげをいただいて、ああこの生き方で生きさえすればもうおかげがいただけるぞと、一という基本ができておるんです、ね、三宝様を踏むようなことがあってはならない。いやその三宝様こそ尊ばなければならない、大事にしなければならない。その三宝様ということは人間がおかげをいただいていくことのためのお得を受けていくことのためのすべての材料だということ、ね、だからそういう一つの基本というのができ、それが一つできるということが一ということだと思うんです、ね、ところがなるほど、そういうような生き方をさせていただいておるうちにです、だんだん信頼もできてきた、地位も名誉もできてきた、人からは先生と言われるようになり、ね、何不自由のないようなおかげをいただくようになるとです、いやそこからですね、頭を下げることを忘れてくるわけです。私は思うんですけども、ですからそういうやっぱり慢心が出るぐらいなおかげをまずいただかなきゃいけない。そしてもう出ろとするところ、あこれがいけないと抑えるようなおかげをいただきたいと思うんですね。本当に自分の信心も大したもんだな、こういうおかげをいただけるようになったと。だからそういう思っただけじゃいかん。あ、いかんいかん。こういうことを思いよったら、ね、天で頭を打つような方になると、またそこから改めて上を低くしなければおられない内容を作っていくことだと。だからその辺のところが大変難しいと。福岡の明の浜の教会のお話をよう吉木先生がなさっておられました、 ある記念祭に何十俵というたくさんのお米のお供えがあった。大祭が終わってしもうて、ご神殿に出て、お礼を申し上げ、御霊様の前でもまたお礼を申させていただいておられた。福岡教会のお弟子さん、そしてその大祭が終わった後にです、本当に随分いろいろな難儀苦労もしたけれども、自分もおかげいただいたもんじゃな、これだけのお米をご神殿に積むほどしのおかげをいただいたと思われた。その瞬間です、初代の吉木栄三先生のお声でね、唐津に行くぞというお声をいただかれたそうです。はっと思ってた時にはもう遅かったと、それこそまあ言うならば、初代の吉木栄三先生のお徳でこのようなおかげがいただけるようになったんだから、ただお礼だけでよかったんだけれども、自分も大したことになってきたことである、これだけのそれこそご神殿を埋め尽くすようなお供えができるようになったということは、まあありがたいというありがたいことであるなと思った瞬間だったそうです。唐津に行くぞとおっしゃった。まあそれから唐津が大変ご栄を受けられたということでございます。それからは目の浜も今までのようにはなくなったというお話を聞いたことがあるがです、やっぱりそういうおかげもいっぺんいただいてみたいですね。そしてです、そこの間髪をね、そのまあ入れるその前に気づかせていただきたい、ね、大したおかげがいただくようになったもんだなと思ってしまったらいいか、まあ、大した待てぐらいはもらっておかろうとそこの先がおかげで、先代のおかげで、師匠のおかげで、神様のおかげで、こういうおかげをいただけてという、その辺のところがまあ言うならば人間の味合いでもあると思うんですね。だからそういうおかげの世界になってです、本当にもったいないことだなと思える信心を身につけていかならんのですから、それ前の、例えばそこまでおかげをいただく前に三宝様風なというところがしっかりできておらなければいけないということになります。そしてやはり信頼もでけ、人からは先生とも言われ、今年のおかげをいただいて、それから先をここには頭、天で頭を打つことが怖いということはです、言うならばそういうことになりますときに、今日私ご神殿でいただいた一の字がだんだん薄くなってくるということじゃないでしょうか。だから薄くなってくるときにはっと気がつきゃいいのですけれども、聞いてしもてから気がついたのはどういうことになりますか、ね、せっかくの1000がその1がなくなったらどういうこと、何もない、夜元の木庵ということになるのではないでしょうか。それは極端なお話なんです。けども極端から極端の話をしなければお互いがピンとこないのです、ね、私が申しますことは極端な話なんですけども、それと一の字がだんだん薄くなっていけることを気がつかない、そしてなら聞いてしまった時にはまた元の木庵になっておるというようなことではいけないでしょう、ね、本当におかげをいただいてお得を受けたい、そしてそのお得を受けるということが、あとで、まあ、三宝様を踏まない、三宝様を大事にするというところからです、いわゆるその心の目が開けてくる、ね、ところがそのせっかく心の目が開けかけてくると慢心を出すから心の目がまた潰れてしまって、目がつぶれる、三宝様を踏むと目がつぶれるとおっしゃっておられる。せっかく開かかった心眼が開き、また元の肉眼に戻ってしまうというようなことではつまらない話です。天は高いから頭を打つことはあるまいと思うけれど、大声で叱ったり手を振り上げたりすることはないが、いや自然に薄くなってくるやからなかなか気がつかんちゃう、ね、油断をするな、慢心が出るとおかげを取り外すぞということ、取り外してしまうてからではまた後の祭りということになるのですから、 まあ、なんて言っても本気で哀楽でご新人の稽古なさる方たちに、これはもう徹底して言いたいことは、それこそ心の真摯ではないけれども、哀楽の進歩所の全部が億万長者になっていただきたいと思う。これはもう全てのいわばお金とか物だけのことではない、人間の幸せの条件の全てが太郎ピコロ氏のおかげをいただいてもらいたい、徳を受けてもらいたい。そのためには徹底してですね、哀楽の根性とでも申しましょうか、御事柄としての受け方、成り行きを尊ばしていただくという生き方、そういうものをです、まずは身につけさせていただかなければなりません。そこのところをいつまでたってもいたりきたりするようなことでダメだ、徹底したそういう信心の姿勢を作らせてもらって、信頼も出て、または先生とも言われるほどしのおかげをいただいてです、先生ということは、人格または地位や名誉ということにもなるでしょう、そしてその上にです、いよいよ慢心が出るようなことがあってはならない。天は手を振り上げたり叩いたりすることはないけれども、とおっしゃるのは、ね、そういう慢心が出てくると神様がお気づきをくださって、それを手渡していただいた一の字がだんだん薄なってきて、消えてしまうことになると、また元の木庵のゼロになっていくようなことがあってはならないということをです、この45節では、言っておられると思いますね。